お祈りをいたします。天のお父様、本当に主に感謝をいたします。良きキャンプを持たせていただき、あなたがお作りになり、そして地のもといが作られるその前から、あなたが呼ぼうと願っておられた一人一人、神様御前に集められて、主の御言葉を聞き、キリストの罪の許しと福音を聞き、そしてそれを魂で受け止め、この主イエスを愛し信ずるに至る神様、その信仰をあなたが一人一人に備えてくださったことを覚えて、信じ感謝をいたします。どうぞ子どもたちの上に、神様どうぞ主豊かにあなたが働いてくださり、これからの神様、神の国を拡大させていく、その任を担っていくお一人お一人を、主あなたが豊かに愛し、また育て、そして成長させてくださるようにとお祈りをいたします。神の国が広がっていきますように、神様心から願い、また御言葉を期待して、イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。30年以上前になると思うんですが、あるブラジルの航空会社、とても大きな航空会社の一つですが、その飛行機がヨーロッパを飛んでいて、スペインの山に墜落した事故がありました。ブラックボックスを開いて、そしてその中にパイロットたちがどのような会話をしていたのかということを聞くテープが残っていますので、それを見つけて、そしてそれを委員会が、調査委員会が聞くと、驚くべき言葉がそのテープの中に入っていたそうです。それは、山肌に近づいていく飛行機、それに気づいていないのかもしれませんが、近づいていく飛行機を、その山に近づいていくということを機械が察知して、そして警告が鳴ります。上昇せよ、上昇せよ、上昇せよ、上昇せよ、上昇せよ、ずっと警告が鳴る。その警告音を聞いてパイロットが、うるさい外国人めと言って、そのスイッチを押して警告音を切ってしまったんだそうです。それから間もなくして飛行機は山に墜落をして粉々になったということだそうです。私たちの魂のために主は警告を与えてくださっています。それは私たちの心の良心が、主が清めてくださった良心が、その心があなたに警告を出しますし、そして聖書の御言葉があなたに警告を与えます。そしてこの説教があなたに警告を与え、そしてあなたが集う教会が、あなたの友達が、あなたの信仰の友があなたに警告を与えます。説教ですから、あなたにと私は語りますが、しかし主はこの御言葉を通して私たちに深く語ってくださっていることを覚えていたいと思います。19節から読んでいただきました。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができますとあります。こういうわけでとありますが、先週からずっと続いています。生贄のいらない人生について語りました。このヘブル書の10章11章は生贄のところがずっと続いていきます。10章の4節には、お牛とヤギの血は罪を除くことができないからですという御言葉が書いてあって、人の罪を、あなたの罪を除くためには、お牛やヤギの血ではなく、誰かが罪を流す、誰かが血を流さなくてはならないということが語られていきます。血を流すことがなければ罪の許しはありませんと、同じヘブル書の少し遡って9章の22節には書いてあります。私たちが罪を持っている、それは明らかで確かである。それを許していただくためには血を流さなくてはならない。しかしお牛とヤギの血では私たちの罪を許すことができないと あります。なぜなら動物の生贄は不完全だからだと。しかし完全な生贄が2000年前に捧げられた。あなたがもし罪を認め、罪を悔い改め、そしてあなたのための捧げ物となってくださった神であり救い主であるイエス・キリストのこの愛を信じ受け入れるなら、その完全な生贄の効力はあなたに結びつきます。救いはあなたのものとなる。あなたは完全に罪が許されるのであります。そして許されたものとして大胆に祈ったり礼拝をしたり奉仕をしたりすることができるようになる。あなたは恐れることがないのであります。神様は私のことをもう怒ってはおられないという平安の人生をこのイエスの血によってあなたは捧げることができるようになり、そして捧げ続けることができるようになるのであります。平安が私たちにあっていいのであります。自信っていうとちょっと神学的には変な言葉になりますけど、でも分かりやすく言えば自信です。イエス様を信じていていいという自信、その確信、大胆さというものはクリスチャンに備わっていて良いのであります。あなたが教会で奉仕をするとか、みんなの前で祈るとか、グループでお祈りしてって頼まれる、そんな時にあなたは主を神様のその裁きを恐れる必要はないのであります。私風船は好きなんですけど、風船を膨らませているところが苦手で、今度のワクワクフェスティバルでも誰か風船をこう膨らますんだと思いますけど、私があんまり近くにいないことが分かっていただけるんじゃないかと思います。あ、苦手、特に子供が膨らませるのが苦手。どこで止めるか分かってんのかなってドキドキするんです。まだやるのかと思うわけです。もうやめといた方がいいんじゃないかなと思ってこうやって見てるんです。ってやり始めるので、もうやめて、もうやめて、もうやめてと思うわけですよね。いつ割れるか分かってないと思ってるわけです、私は。で、吹き続けて、やがてパンって言って割れて、で誰もが不幸せになるのが私には分かっているわけですよね。で、同じように私たちは一歩ずつ神様に近づいていくときに、親しく近づいていくときに、神様の清さを知ってしまった人たちは、普通のクリスチャンであれば恐れを抱くのが普通だと思います。風船を一呼吸一呼吸入れていって、いつか割れるんじゃないかって不安になるのと同じように、私たちが一歩ずつ主に近づいていって、これでも大丈夫なんだろうか、こんなに近づいていいのだろうかと、心の中に罪があることを知っている私たちはいつか裁かれるんじゃないだろうかと恐れながら近づいていく。うざうちの説教を聞けば、あのうざのように神に近づきすぎたものとして倒れるのではないかと私たちは思うのであります。しかし主はこういうわけで、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができますと言ってくださっているのであります。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。だから自信を持って確信持って近づいてよいとおっしゃるのであります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますと。人間側の徳を持って、あなたの立派さを持って入れると思っているんであれば、それは大変無理なことでおかしなことです。至聖所に入ることが許されなかったあの西への民のように、私たちは自分の徳や力で、自分の立派さで神の御前に入っていくことはできないけれども、しかしキリストの血によって許されながら私たちはそこに入っていくのであります。恐れる必要があるでしょうか。いや、主自身は、ご自身は恐れなくてはならないけれども、入っていくこと自体は恐れなくてよいのであります。それはまるで風船を膨らましているような一歩一歩ではなくて、ストローを吹いているような一歩一歩だからで、 あります。破裂することは絶対にない。あなたがクリスチャンであるならば、名ばかりのクリスチャンではなくて、本当に罪を悔い改め、許しの血潮を信じ、血で洗われ聖霊で満たされることを願うクリスチャンであるならば、主の血はあなたと共にあります。主の血はあなたと共にあります。その血は、21節、また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかとあるように、主は私たちの邪悪な良心をきれいに石鹸で洗い落としてすすいでくださり、きれいに乾かしてくださったように、私たちの良心を新鮮で、そして美しい清いものと変えてくださっているのであります。汚れを、私たちの汚れを主は落としてくださる。それが血の力であります。イエス様は十字架にかかられました。それは皆さんが手に持っているスマートフォンや、あるいは携帯や、あるいは今日お乗りになってここに来られたピカピカと光る鉄でできた車のようなものではなくて、荒削りの木にべっとりと染みついた赤い血がドクドクと流れる痛みと苦しみと孤独と、そして裁きと呪いに満ちた十字架にかかられました。あなたの罪を許すためであり、あなたの汚れた邪悪な良心を清めるためであり、あなたを神に近づかせるためであり、あなたに永遠の住まいを用意するためでありました。主はあなたのその心に聖霊による良心を与えてくださっている。その良心があなたに警告を出します。警告を出します。そしてその血によってあなたは主に親しく近づくことが許されているのであります。大丈夫だと言っておいて近づいたら罰する方ではありません。約束してくださった方は、23節、真実な方ですから嘘をつきになりません。だから私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白し続けようではありませんかとあります。主の祈りを、また信仰告白をし続けることであります。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許しを信じると、私たちは告白し続けるべきであります。そしてその聖なる生き方、聖なる考え方、聖なる行動、聖なる生活、聖なる生活習慣、聖なる生きる人生の目的をキープしていきます。誰にも奪われてはならないと。そのためには、同じ、兄弟姉妹よく聞いててください、同じ聖なる信仰を持った兄弟姉妹方が必要であります。一人ではダメです。あなたには教会が必要です。どっかの教会をあちこちするんでもなく、あなたが教会の一人にならなくてはなりません。24節、また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんかと あるように互いに注意を払っていただくためであります。裁き合うのではありません。でもお互いの過ちを何でもよいとするのでもないのであります。私たちは一人では信仰を保ってゆけない。信仰はプライベートな事柄だから、オリジナルな信仰でいきます、一番教会は関係ありませんというのであれば、あなたは一人でどこかに行ってしまうだけです。あなたには教会が必要です。私たちが主にあって清く歩んでいくために、クリスチャンのご家族がいる方は幸せだと思います。家族があなたを見て期待をしてくれているからであります。私たちの家庭で撮る姿でそれらの家族が教会に来るのをやめてしまわないようにと私たちは思うではありませんか。でも兄弟姉妹、家族がないという方がここにいたとしても、あるいはクリスチャンの家族がいないという方がいたとしても、孤独に思う必要はありません。主はあなたに100倍の家族を与えてくださっています。それはこの一幕教会のあなたの兄弟姉妹でもありますし、この日本のすべてのキリストを主と信じ信仰する一人一人のクリスチャンがあなたの家族でありますし、あなたが外国に行ったとしても、そこで集う教会になんと肌の色の異なる話す言葉の違う家族がそこにいるのであります。信仰は教会で守られ、信仰は教会で育まれます。自分のオリジナルな信仰を個人で作り上げるものではありません。正しい信仰は教会で与えられ、正しい信仰は教会で養われます。年齢が問題で、あるいは病状が悪化して、あるいは職業の種類で、神によって召された職業の種類で礼拝に来られないということはあります。しかしそうした特別な状況でないならば、私たちは礼拝に来るべきであります。そして生徒たちから励ましを受けるのであります。ある人たちの習慣に倣って、25節、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんかと聖書は私たちに語っています。その日は近づいています。主の来られる日は、主は伸ばしておられるけれども、しかし近づいています。昨日かな、鶴岡先生が礼拝の途中で大きな音が鳴ったり何か問題があったりしたら、先生席を止めますかって聞いたんですよね。先生がキャンプでそういう状況にあったからです。古田先生はどうしますかって、私はいつも決めてるのは、礼拝中大きな音が鳴ったら再臨はこうやってきますよって教えるようにしてますよってお伝えをしました。主の日が近づいているのが分かっているのですから、ますます私たちはこうして礼拝に集い、そしてもし主が誰か兄弟姉妹を励ますようにと導いておられるのであれば、そうしようではありませんか。聖書はそのように私たちに語っているのであります。偽クリスチャンが教会なんて来なくたって天国に行ける、そう教えたことがあったんだと思います。 ヘブル書の中で偽クリスチャンたちが、あるいは偽教師たちが、教会なんて来たいと思った時に来るのがいいと、そういうふうに言ったんだと思います。しかしもしクリスチャンがそうした偽クリスチャンの教えに引きずられてキリストを捨てて離れていくのであれば、サタンが待っているというのがこの聖書の10章のこの真ん中の部分の教えであります。もっとはっきり言えば地獄が待っているのであります。そして自分を待っている地獄を恐れながら生きていくほかないというのが26節に書かれている御言葉の意味であります。もし私たちが真理の知識を受けた後進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄は残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありません。モーセの律法を拒否する者は2人または3人の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死ぬことになります。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょうと聖書ははっきりと記しているのであります。これを読み、またこの御言葉を聞きながら、私は怖いと、自信がないという方がいるかもしれない、私には罪がありますと、私はそれでいいですよとは言いません、そのままでいいんですよとも言いません。しかしあなたは本当のことを言っていると言います。それは正しいです。私たちがもし罪はないというならば、私たちは偽りを言っているのであって、神の真理は私たちにはないわけです。でもあなたに聞いてほしいのは、しかしあなたが次のような状態であれば、あなたは本当にクリスチャンであるとお伝えをしたい。クリスチャンとは罪のない状態のことではないのであります。罪がないというならば、あなた方は偽りを言っていると、第一ヨハネの一章の8節9節10節の御言葉は語っています。しかし私たちは罪を罪と知り、そしてそれを認めています。誰かのせいではないと、お父さんが悪かったんだという言い方を私たちはしません。私たちに罪があると認めるのであります。しかしそれだけではない。その罪を悔い改めて、許しを求めて、キリストの御そばに近づいて行きます。祈りを通し、悔い改めの祈りを通し、主に従う思いを持ってキリストに許しを求めているのであります。そして罪を憎むキリストを愛しているから、私たちも罪を憎み、離れようと戦い、そして離れていり、わざと進んで罪を犯す習慣に生きることを私たちは良しとはしないのであります。それがキリスト教です。それが信仰ですし、それが真理の知識です。それなのに進んで罪にとどまり続けるなら、キリストの贖いはあなたに当てはまらない。罪の行動を意図的にわざと行っていき、何とも思わないのであれば、キリストを否んでいるのですから、キリストの贖いはあなたに当てはまらないのであります。罪を罪と認めず、誰かが悪かったと言い、そして自分には必要なことなんだと言うのであれば、キリストに悔い改めていませんし、許しも必要としていませんから、キリストの贖いはあなたに当てはまらない。罪を憎まず、離れようとせず、わざと罪を犯し続け、習慣になり、何とも思わないなら、キリストの贖いはあなたのものではないのであります。キリストは罪を憎んでおられます。その罪を憎む神の御子を踏みつけて、そしてさらにあなたを清めたと言っている、その契約の地を、ええ、私は清められてますよ、こんなめちゃくちゃな罪深い状態だけど、これぐらいがキリストの清さなんですよと言って、その血を汚れたものとみなすのであれば、キリストの贖いはあなたのものではないと思います。いや、罪を犯したっても別に平気で平安でいいんです、 私たちには恵みがありますからと、恵みを安いものとして侮っているのであれば、キリストの贖いはあなたにとって大切なものでも何でももうないのであります。もしそもそも私たちがそんな振る舞いをして生きていて何とも思っていないのであれば、キリストの生贄、キリストの贖いはもともと私たちと関係がなかった。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いましたと、第一テモテの1章の19節に書かれている通りであります。そしてキリストという唯一の生贄をバカにして捨てるのであれば、罪の清め、許しのための供え物はもう残っていないのであります。他の宗教を探しても当然ですがありません。そしてキリストを否む以上どこのキリスト教会にもないのであります。私たちは復讐は私のもの、私が報復する、私は御民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことですと書かれています。裁きはどこから始まるのでしょうか。裁きは神の家から始まります。裁きは教会から始まります。そしておそらく教師から始まるのではないかと思います。だから私たちは悔い改めて生きていかなくてはなりません。もし罪を何でもないこととするのであれば、この生けるキリスト一幕教会はその時に異端となり、生けるサタン一幕カルト教会になります。そこでは偽預言者が立ち、講談では偽教師が教え、そこで礼拝されるのは罪のことなど何も気にしないという反キリストと偽教師の霊とサタンの汚れた三位一体がそこで祭り上げられるのであります。イエス様を礼拝していますとホームページで書き、モルモン教エホバの証人とは関係がないと書いていながら、サタンが礼拝され、福音が消され、御言葉がねじ曲げられて教えられ、そこに集う多くの人が自分は天国に入れると思っていながら、やがて裁きの場で聞く言葉は、私はあなたを知らない、不法を行う者よ、私から離れていけとイエス様に言われてしまう。恐怖から悔い改めをするのは理想の形ではありません。私たちが悔い改めをするとき、本当に私が嬉しいと思うのは恵まれて悔い改めるときです。愛されて悔い改めるときです。感謝して悔い改めるとき、またイエス様の寛大さに感動して悔い改めに導かれるのが私はいつも素晴らしいと思っていますけれども、私たちクリスチャンの人生で時々です。罪の誘惑やその力が強い時があって、その時私たちが知っていなければならないのは、イエス様のことを捨てることを廃教と言いますが、廃教することは本当に唯一の救いの道を放棄することなのだということである。ありその恐ろしさを知っていなくてはならないのであります。自分の道を悔い改めないなら、将来どういうことが待っているか、その警告を私たちは時々聞かなくてはなりません。私たちには罪がある、しかし悔い改めていこうではありませんか。進んで罪にとどまる者がいけないと書かれているのですから、進んで罪を悔い改めていこうではありませんか。罪を憎み、そして離れるのであります。悪霊、悪魔を憎み、そして清きを愛するのであります。悔い改めて変わるとき、私たちはそこに美しい人生が咲くことを魂の奥底で知っています。経験だってしてきた人もいる。 そこには祝福という勝利が咲くのを私たちは知っています。たとえ今のこの時代のキリスト教会が祝福について多くを語らなくったって、私たちはキリストを信じ悔い改めて、そして主に従って歩み、御言葉を口ずさみながら歩むのであれば、その道はすべて栄える。主の祝福を私たちは知っていますし信じています。あなたの悔い改めには祝福がつながっている。そしてそれはあなただけの勝利で終わりません。あなたの子供の世代やあなたの孫の世代が、教会学校がその清い人生によって祝されていくのであります。ブラジルの航空会社の飛行機がスペインで山に墜落をしました。ブラックボックスのテープを聞いてみると、上昇せよ上昇せよ上昇せよと警告が流れていたにもかかわらず、パイロットはうるさい外国人とスイッチを切って警告を消してしまって、飛行機は墜落をしました。私たちの教会では聖霊によって現れた両親が私たちに警告を与え、聖書の御言葉が私たちに警告を与え、説教が私たちに警告を与え、教会が私たちに警告を与えます。悔い改めて上昇してまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。主の栄光を表す器と私たちをしてください。主の栄光を全地に恥じることなく証しし伝え、キリストを恥じず十字架を誇りにし、そしてイエス・キリストを主として主に仕え、主に服従し、そして主を述べ伝え、神の国の拡大を世界中の隅々にまで至らしめる私たちとしてくださるようにお祈りをいたします。愛する主、主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。